石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。阪神淡路大震災の時、石川さんはどちらにいらっしゃったんですか？
私は当時大学生で東京におりました、
はい。
で、朝起きてニュースを見て本当にびっくりしたんですけれども、実家が大阪の豊中市庄内にありまして、大阪の中で一番最も被害が大きいというふうに言われておりましたので、どういう状況になっているのか、全く、状況が把握できなくて、電話しても、つながりませんし、ちょうどたまたまその時は、実は私の祖父が、前々日の1月15日に愛媛県西条市で亡くなりまして、
はい、
家族皆葬儀に行っていたんです。
そうなんですね。
ですので、被災自体は免れたということだったんですが、ただ弟だけは、実家に残っていまして、でその弟の状況が全く把握できない、あるいは近隣近所の方々友人も含めてですね、どういう状況か全くわからないという、非常に心配をしたんですが、後々聞いてみると、という中の庄内は非常に大きな被害を受けてですね、家が倒壊したりとか、あるいは階段が壊れたりとか、ブロック塀が倒れたりとか、家のドアが開かなくなったりとか、様々あったんですが、私の弟はたまたま普段だったら2階に寝ているんですけれども、その時は家族みんな愛媛に行っていましたんで、1階で寝てまして、2階はもうタンスがもうぐちゃぐちゃに吹っ飛んで倒れていたので、もし2階に寝ていたらどうなっていただろうと、1階にいたので命拾いしたんじゃないかなということを後で聞いてですね。
じゃあおじいちゃんが守ってくれたんでしょうね。
その2日前にね、たまたま、祖父が亡くなりまして、葬儀で家族を呼び寄せていたので、弟はたまたま別の場所で寝ていたということで命拾いしたんですね。いろんなドラマがあの時はそれぞれご家庭あるいはご友人にあったんじゃないかなと思いますね。
近所の方を助けに行ったりとか、そういう話を聞いたりもします、
はい。
そして阪神淡路大震災からの復興にも学ぶべきところがたくさんあると思います。
そうですね。この機会にぜひ当時の状況がどうだったのか、あるいは当時の教訓が一体どういうふうに今生かされているのかということを、確認していただくことも非常に大きな意味があるのではないかなと思うんですね、
はい。
政府では内閣府の防災情報のページというホームページがありまして、一度機会があれば見ていただければと思うんですが、
はい、
当時の阪神淡路大震災の教訓をまとめている資料集を公開紹介をしています。
そうなんですか。
これはもうフェーズによってそれぞれの状況の中で教訓がどうだったかということを細かく出しておりまして、例えば初動体制、被害の発生時がどうだったのか、例えば初動体制で通信が途絶していたこと、あるいは自治体が非常参集できたかどうか、災害対策本部がどのように立ち上げられたか、国の防災関係機関の初動がどうだったのか、各種マスコミメディアの対応の仕方がどうだったのか、あるいは被災者の方々の行動、その初動がどうだったのか、地域の取り組みがどうだったのか、救急医療体制あるいは消防体制が最初どうだったのかという、その初動についてのことも細かく教訓を集めております、
はい。
またその後の地震発生後4日後ぐらいから3週間後ぐらいの、ある意味第2期被災地の応急対応がどうだったのかということもまとめておりまして、まずその避難所の運営や管理のあり方であったりとか、あるいは被災者の方々の生活支援、これがどうだったのか、あるいは被害状況の把握ですよね。大事なのはその時の被害状況を把握して、罹災証明書の発給手続きも、これは膨大な役所の手続きが必要になりました。あとボランティアの方々が被災地にたくさん入っていただいたんですけど、あの時1995年はボランティア元年というふうに日本でも言われてますけれども、そのボランティアの方々の活動の仕方、あるいはその受け入れ体制、支援体制、あるいは連携のあり方とかですね、こういったことについても教訓が残されております。で、また次のステージとしては、やっぱり本格的な復旧復興、これに入るにあたって、避難所が非常に長期化した避難所もありますけれども、そういう長期化した中で、避難所をどう解消していくのか、住宅をどう提供していくのか、仮設住宅のあり方、さらには住宅の再建、災害公営住宅に移っていただくための手立ですとか、あるいは被災した建物の解体、瓦礫の処理、これも非常に重要な課題でしたけれども、こういったものについての教訓というものもまとめられております、
はい。
特に 阪神淡路大震災で改めて日本においてこの災害直後重要だというふうに認識されたのが公助のみならず自助共助、やはり公的な機関だけでの初動、あるいは3日後から3週間ぐらいまでの機関の体制というのはやっぱり公助だけではもう十分には行き届かない、そういう中で被災者の方々、住民の方々お一人お一人の自助、そういう自らどう行動するのか、そして地域の方々と一緒になって取り組む、まあ、避難所の運営管理にしてもそうですけれども、どのような体制を組んでいくか、この自助共助というものの重要性が阪神淡路大震災で改めて確認をされて、まあ、その後これが日本における災害対応の、まあ、基盤になったんだというふうに思うんですよね、
はい。まあ、こういう経験こそがきっと東日本大震災で生きていると思いますし、だからこそ4年前関西の方多くの方が東日本大震災に協力しに行きましたよね。
まさにその通りだと思います、
はい。
阪神淡路大震災を経験を踏まえて、例えば当時東京からも多くの方が支援に来てくれたんですけれども、その時には十分な支援を差し伸べることができなかったという後悔反省を感じていらっしゃる、例えば東京の消防庁の方なんかもいらっしゃったんですね、
はい。
でその後ハイパーレスキュー隊、これが翌年の1996年の12月に設立されまして、この東京消防庁に設置されたハイパーレスキュー隊がその後各地の地震、例えば新潟の中越地震とか、あるいは東日本大震災でも原発の放水作業を行いましたけれども、緊急時に対応できるハイパーレスキュー隊が設置されたというのも阪神淡路大震災の経験だったというふうに思います。また今全国でドクターヘリ聞かれた方多いかと思いますけれども、
はい、
やはりいざ災害が起こって、まあ、道路も塞がっている、運送、搬送手段がない中にあって、ヘリを活用する。しかもそのヘリに医療関係の機材と専門家が乗っていて、直ちに出動できるという、このドクターヘリも1995年の阪神淡路大震災の教訓を踏まえて導入を目指してきまして、ようやく初めて本格的に導入されたのが2001年で、これも阪神淡路大震災の大きな教訓だと言っていいと思います。まあ、その後、随時拡大されてきて、今では全国30都道府県に40機まで拡充されておりまして、災害時における役割というのは非常に大きいんではないかなと思います。
教訓を得て、そして、まあ、救われた命も多いということになりますよね。
そうですね、
はい、
いわゆる対抗支援、今回の東日本大震災でも活躍しましたけれども、要するにどの自治体がどの自治体を支援するかということをあらかじめ、まあ、協定を結んで決めておいて、
はい、
もう何かあった時にはこの自治体がこの自治体を責任を持って支援をするという、この対抗支援ということを確立したのも阪神淡路大震災が経験だったと思います、うん。また被災された方々、全壊半壊の建物を失われた方々に対する補助措置、これも阪神淡路大震災の時は全くなかったんですけれども、当時この被災された方々の住宅再建のための支援として補助措置を作ることができて、今回の東日本大震災ででも大いに活用されたということもございます、
はい。
まあ、当然時代もどんどん変わってきてますし、20年経ちますと新たな社会状況に対して対応していかなければならないということもあります。冒頭申し上げました通り、まあ、20年前と比べて人口減少フェーズが大きく進んでいまして、高齢化が進んでいます。また一人暮らしの方が非常に増えていまして、まあ、地域の絆が、まあ、薄くなっていると、独居老人の方もいらっしゃいますし、まあ、マンションが増えていることによって日頃からのこうご近所付き合いというのがなかなか薄れているということも言われております、
はい。
さらにはグローバル化がやっぱりこの20年間で大きく進んだと思うんですよね。東日本大震災でも海外からの支援っていうのが本当にありがたいことに多くの国から、まあ、物資あるいは援助のお金であったりとか、あるいは医療関係者であったりとか多く来ていただきました。まあ、こうしたグローバル化が進んでいるということも20年前とは違ってきておりますので、こうした時代の変化に合わせて今どうするかということもやっぱり考えていかないといけないと思うんですよね。